アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
さて今回も、
はいはい、
2人ともマスクをつけたまま、うん、私は眼鏡を曇らせながらおしゃべりしてまいりますけども、
うん、
いやーもう無理っす。
何どうしたの初っ端。
いやー、うん、もう無理っすよ。さすがにね、
うん、
雨だらけ。
明けないね梅雨。
雨だらけ、
うん、
つらいつらいよ、うん、雨すぎてつらいよ、ね、別にね
甘いのかつらいのか
雨が本当嫌いとか好きとか晴れが好きとか嫌いとか、うん、そういう話じゃないんですけど、さすがに雨すぎるとちょっとやばいですよね。
そうね、洗濯物も乾かないしさ。
本当さ、
うん、
あのごめんなさいね、皆さん会社員だったりして、
うんうん、
あの僕がこれから言うことにはえはみたいになるかもしれないけれども
そうめっちゃ切れてる。
あのちゃんと僕が感じたことを素直にね、
うん、
申し伝えさせていただくとさ、
うんうん、
あの平日朝から夜まで会社に行くじゃない、
うん、
でまあほら僕が今住んでるところそのあんまり深夜にうるさくすると怒られるから、
うん、
帰ってきてからはさすがにじゃない、
うんうん、
だからそうするとやっぱねその洗濯なんかしてる暇がない
まあそうね、洗濯物、うん、洗濯機夜中に回してるとねちょっと気を使うよね。
殺気を感じるよね直接なんか、うん、あの面と向かって言われるわけじゃないけど、なんかピン、ん？誰かが僕を殺したいと思ってるかなみたいな
感じる、
うん
うん、
ことがあるからさ、
うんうんうん、
まあ、夜中には回せないしさ、
うん、
でそのわずかばかり恵んでもらっている休日と呼ばれる日もさ、
うん、
結局晴れてなかったら外にもまず干せないわけじゃん。
そう、
でもう仕方ないけど部屋干しでもいいからなんとかしていこうかなって思ったところで、
うん、
たまりにたまった洗濯物を全部干せるほど部屋は広くない。
そう、1回に干せる量は決まっている
そう、
うん、
だからさ結局そのできない どうしようもない、積んでんだこの話、
うん、
っていうね。
そうね、
でさその中途半端に干すとね、生乾き臭がしてくるわけじゃない、
うん、もう一回洗うことになるんだよね。
で本当ねもう、
うん、
積んでんだよこの話この積み状態から抜け出すには、
うん、
多少安定した生活を続けて、
うん、
少し広い部屋と、
うん、
室内洗濯機置き場と、
うん、
でその洗濯機が乾燥機付きであるところまで環境を整えない限りこの地獄からはね抜け出せないんですよ
無限地獄、
もうしょうがない、
うん、
しょうがない。でも僕はなんとかそこまで頑張りたいと思うよ、
うん、
2020年内はないな、2020年内はないでしょ。でも2021年頃にちゃんと引っ越して、
うん、
その時にもちゃんと会社員であれば、
うん、
あの不動産の審査も通るし
それね、
うん、ちゃんとね、
うん
うん、保証会社は結局通すのかもしれないけど、
うんうんうん、
でもその通りやすいしね、
うん、
でね、その上でちゃんとした、僕にとっての貯蓄がちゃんとあれば、
うん
うん、乾燥機付きの洗濯機だって買えますよ、
うん、万歳だよ。
だって今使ってる、うん、今使っている洗濯機本当に10年以上ものだからね、
うん、結構前から見かけてるからね、
やばいね、うん、いやある意味、
うん、
なんかもう情が湧いて大切にしたくなっちゃうどんだけ付き添って寄り添ってくれているんだあの洗濯機と思って、
ね、よくも壊れず何年もね、
はい、
何年も何年も
十何年、いやだからおそらくご老体なんだよもう、
あ
もうね、もうさすがに、
うん、
だってそもそも別に洗濯機って基本的に屋外に置くように作られてるものってないから、
うん、
屋外に置いておくのは根本的に望ましくないわけね。
そうね、いろんなホコリとか砂とかねかぶっちゃうからね。
だけども、
うん、
しょうがないじゃん、屋内に置く場所がない物件なんだから。
屋内に置けないとはこれいかに。
うえ、今日白いマスクじゃないからかなんか、
うん、
調子が違うね。
まだそう。
それで、
うん、
お、本当、うん、だからそのご老体がいつお亡くなりになってもおかしくないぐらいなわけですよ。もう、
うん、
結構しんどそう。
うんうんうんうん、
正直なんか表面ザラザラになってきてるし。
まみれてるね。
もう辛そうだから、うん、ちゃんと僕が次の人生にしっかりと踏み出して、そのね、
うん
うん、そうだな、ご老体は洗濯機だよな。テレビは買い替えましたしね、
うん、
冷蔵庫は友人からいただいたものだから、
うん、
もう少しその人生というか冷蔵庫の一生としては長めには生きてるかもしれないけど、まあまあまあそんなに酷使してないから、
うん、
そうだな。家具の中でめちゃくちゃ一番長く使ってるのが洗濯機かもしれないね。
うん、
うん、
そうだね。
そう、
うん、
ベッドは何回か変えてバタバタしてますけど、うん、だ次に、ソファーかな。
ああ、
たまに動画とか写真に映り込むうちにあるソファー。
、うん、
これはそう、僕が前の会社員だった頃に、
うん、
まあ、プロジェクトワンサイズのメンバー2人がねうちで収録をしに来るから、
うんうんうん、
まあ、ソファーとかあったらなんかいい感じじゃないと思って買ってからずっと使ってます ね、
そうね、うん、何度かあの寝床としてねお世話になりましたから
ね。なんていうかこの肘掛けというかね、うん、ソファーの両サイドがボックス型のソファーですから、
うん、
肘掛けのところが背もたれと同じ高さなので、そこに頭を置こうとすると首が曲がっちゃうという。
そう、枕としてはちょっと高い。
でも、まあ、枕じゃないんだからしょうがないよ ね、
う
ん、
そうね、
ソファーなんだから、四角いソファー。僕ん家の家具とかの話はどうでもよくてさ、
あら、そう、
結局そうだから、そんなご老体に鞭を打たせていただき続け、
うん、
で結局その室内干しがなんじゃかんじゃになりながら、
なんじゃかんじゃ、
暗い気持ちでさ、
うんうん、
この梅雨の日々を過ごしてるじゃない、
うん、
でまたさ、その雨で洗濯ができないっていうのもあるし、
うん、
結局その晴れていないから、僕の口からは結構頻繁に出ますけどセロトニン不足なわけですよ。
セロトニン出た、うん、
日光を肌で浴びたり目から吸収しないとセロトニンというのが体内で活性化しないわけね、
うん、
セロトニンが活性化すると心が落ち着いたりとか、
うん、
穏やかに幸せを感じられる余裕っていうのが生まれるんだけど、
うん、
セロトニンがなければないほど、まあ、活性化していない、不足すればするほどすごく憂鬱になるわけです。
うん、
それはもう人間だからしょうがないの。
人間だもの。
そう、
うん、
だからもううつうつとしてるよね、
うん、
全てが嫌になる、
うんうん、
だから特に嫌なこと事件があったわけでもないと言おうと思ったけど、
うんうん、
でも世の中も暗いし、
まあこの状況だからね、
空気的にね、
うん、
暗いニュースばっかりしか入ってこないし、うんうん、その上で、空も暗いし、
うん、
もう死にたいしって思うよね、やっぱね、
うんうん、
しょうがないよ、それはしょうがない、
うんうん、
だからギリギリのところでやってます私、
うん、
ふーん。
ギリギリ。
でもギリギリのところでやってたんだけど、
うん、
あの、幸いなことに、今年2020年の加瀬谷工事に関しては、
うん、
7月頭から会社員になってこう環境が変わったりとか、
うんうん、
こう、エンジンがかかる出来事がね、
ブロンブロンブロロロロロロロロロロ
ありまして、
うん、
その生態模試はもうちょっと頑張る？
うん？頑張ろうか？
いや、頑張らなくていいか。で、僕としてはそんな、なんか立ち止まっている気分じゃない、なくなってたところが、まあ幸いなことなわけですよ。
うん、
たまたまタイミング的にあってね。
うんうんうん、
であとは、その、7月頭から会社員に なりましたっていう話をして、 YouTube でも話をして、ブログにも書いたりして、ポッドキャストでも話したりして、
うん、
でわーいってなった挙句、
うん、
僕にまああの今回8月1日配信ですから誕生日が近いんですけど、
うん、
誕生日が近いし入社祝い就職祝いとしてプレゼントを送ってくれた方が結構いらっしゃったわけでね。
お、
だからね、うん、ギリギリでこれがなかったら死んでたかもしれないけどこれがあったから生き延びてますね、
うん、
私はね、僕はだから本当あの平井さんがアマゾンを経由して送ってくれたプレゼントの、
うん、
まあ、あのちょ写真だとね表現しづらいんだけどね、一応商品名としてはマスタードカラー、
うん、
黄色い靴、
からし色のね、
いやマスタードですよ、うん、
マスタードじゃないか、
いや和がらしじゃないですよ、洋マスタードですよ、
うん、あそう
知らないけど、
つぶつぶつ
ぶ知らないけどねっていう靴とかも、
うん、
まあ、履きながらなんとか頑張ってますよね、
うん、
でも結局さ、その7月ぐらいにもらった靴下もう送ってくれた方がいたんだけどね、
うん、
よしテンション上がるって思いながら、
うん、
そこら中水たまりの中歩いていくわけじゃんなんか
あれ撥水加工ではないのか、
いやちゃんと靴としてはできてないけど、
うん、
気持ち的に下がるじゃん、
あ、まあ、
おニューの靴を雨の日に下ろしてるのってなんか下がるじゃん、
う
ん、
そうね、いきなり濡ればかい、
うん、濡れば、うん、いや本当の濡れ場だったらもっと上がるのに下げですよ、もっと本当の濡れ場だったら結構上向きぐらいまだ僕元気だから、
あらそう、
上向きぐらい上がるのに
指
なのにもう、うん、そういうんだったらもうふにゃふにゃです、上がらない、
指の形で携帯模写、
ラジオだからよかった、
そうね、
まあそんなわけでね、
うん、
まあ、本当 YouTube ライブでみんなありがとうって言いながらこう送ってもらったものを紹介したりとか、まあ、あと Twitter だったりでこうありがとうっていうのは出してますけど、改めましてここでもその本当僕を支えてくれている、応援してくれている、そしてなんて言うんだろう、あのさ、今回に関しては純粋なファンってだけじゃないっていうのが僕はすごく嬉しかったね。まあ、今までその表現者として演者なりしは出役としてやっている活動のファンでいてくれる人が応援してくれることがあって、
うん、
それも最高に嬉しかったんだけど、今回に関してはそんなカスヤが言ったらその表現活動が少しこう制御される会社員になりましたっていうお話だったわけじゃん、
うん、
だけどカスヤの人生にとって会社員になったこととかっていいこと、うん、じゃないですか、おめでとうっていう、そのなんか表現者としての僕もひっくるめて人間としての粕谷浩二を応援してくれたような気がして、
うん、
すごい嬉しかったね、
うん、
僕の人生を応援してくれたんだと思って、
うんうんうんうん、
だからただのファンじゃなくて、なんただのファンじゃない
2回言った、うん、大事大事、うん、ただのファンじゃない
うんうん、と思いましたね、うん、嬉しい出来事もありまして、
うん、
なんとかかんとか僕は生きています、
うん、
それでは今回もそんな話をしたりしなかったりしながらお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトアンサイズ三色どんぶり。どうも、いや本当ね、
うん、
全部お送りいただいたプレゼント嬉しいですけど、あのね、嬉しいです今日は言葉が見つからない日、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、僕もあと2ヶ月、
いや1ヶ月か、1ヶ月だよ、
1ヶ月か、でまた年を重ねるわけなんですけれども、どうなるでしょうね。また一つ年を重ねるごとに成長していきたいな。あんこ大好き声優平井雅之です。
この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平山さゆきと一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい、
まあ、楽しくね、とにかくその死にそうだな、死にたいなって思うことがたまにある、うん、そんなことがあるけれども、
うんうんうん、
まあなんとかかんとかやり過ごしたりとか、小さい喜びを噛みしめて、もう味がしなくなるまでとにかく噛みしめて
噛めば噛むほどですよ、
で、うん、やり過ごしていければなと思いますけどね、
うんうん、あ、ちなみにあの平井正幸にあのもしお手紙だったりとか、あの多分プレゼントはあんまりよろしくないのかな、多分送り先があの事務所のところにありますんで、もしお誕生日お手紙もらえたらめっちゃ嬉しいです。
すげえぼんやりと言うなよもっとまっすぐ言っといたらいいんだよ。
お手紙ちょうだい
そう、1200通まで受け付けますから
何その区切りは。
え
1200通、
いや特別な理由はないですけどね、
うん、あそう、
1200通までは受け付けられますから、ね、お手紙、う
ん、どんと
お手紙と、あとあとはなんだろうな、うん、やっぱだからそのね、いやプレゼントを実際送れるのかどうか知りませんけど、送れないとして封筒でね送るのが可能だとしたら、やっぱカミソリかな。
こら、
うん、カミソリの歯
危ない危ない、ちゃんと事務所の人がね、チェックしてくれますから。
あ、そうか、事務所の人に危害加えるのは良くないから、ちゃんとなんていうかな、
うん、
あの丁寧にパッケージングした、
うん、
私の髪の毛とか。
おっとおっとちょっと違う方向に怖いぞ、
あとはなんですかね、あの、まあ、封筒に入るサイズで言うと、
うん、
そうだな、やっぱあれかな、餃子の皮とか、
ね、あ、生物なのかでも乾燥してるから OK なのか
OK、うん、じゃねえよ、うん、まあそういうのを送ってくれればね、
うん、そういうの結果送ってっていう、
まあお手紙とかめっちゃ嬉しいですからね、
うん、
だから本当に
励みになります。
ハゲるほど嬉しいですから。
そうね。ハゲちゃう。
だから、うん、ぜひ、平井さんのお誕生日に合わせて、お手紙とかを、ムーブムンに送っていただければね。
ムーブムン。
と思いますよ。うん、
よろしくです
。だって、確か、
うん。
代表が10月でしょ、誕生日。
確か、
だからね、
そうだ
った
かな。
うん。なんか、いい具合にね、印象に残してね、事務所内での存在感を増せばいいと思いますよ。
え
そんな話、後でいいかな。
ああ、いいよ、いいよ。
ちょっとね、今回、メッセージをいただいてるんでね、うん、読みたいと思いますよ。
はいな。
いや、差出人はまゆみんさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、普通のこんにちはだ。早速ですが、笠谷さん、違った。37歳の。
70歳。めでたい。古希。
どうしたもんか ね。今日はね、本当にね、あの、言葉が、うまく使えません早速ですが、笠谷さん、37歳のお誕生日おめでとうございます。
おめでとう。
今年は社会人としてお誕生日を迎えられますが、
うん、
うん、まあ、別にこれまでも社会人じゃなかったわけではないけどね、どんな気持ちでしょうか。今までとは何か違いありますか。目標は挑戦してみたいこと等があったら教えてください、うん、そしてきっとこれからは出会いのチャンスもあると思うので、
おや、
ぜひ、
うん、
どんぶりちゃんたちが引くほどのラブラブなお話を聞かせてください、
うん、
来年のお誕生日が楽しみですね
そんな方なの。
それから、
うん、
平井さんから社会人になった、だから社会人、いや、会社員、僕は一応会社員という言葉を使ってますけどね、
うん、
平井さんから社会人になった37歳の笠谷さんにこれだけは言っておきたいということがあったら一言お願いします。
お、
ということで、
うん、
ね、あの、そうです、だから、
うん、
会社員になりましてね。
そうですね、
うん、本当になんだろうな、思うところはいっぱいあったりなかったりですけども、
うん、
まあそうですね、気持ちとしては、
うん、
気持ちとしては、一応給与も月給もね、
うん、
月末締め翌月末払いなんで、
うんうん、
まだ初任給がありませんから、金銭的にはずっと苦しいです。
現実。そうね、
そう、なかなか、だからこの、会社員になってから1ヶ月半は、
うん、
別の生活とも折り合いをつけながらやってなきゃいけないということで、
うん、
大変は大変ですね。
そうね、
で、そうそうそう、あのね、あの一応言っとくけど、そうな、僕、まあ、10年ほど前とかにね、
うん、
会社員でしたよ、まず、
うんうんうん、
会社員でして、
うん、
でその後もその、まあ、フリーランス、まあ、フリーランスだって社会人じゃない。だから、うん、あの一応それはね、こだわりとしてね、僕はあの会社員入社祝いという言葉を使わせていただいてて、
うん、
だそのね、社会人になってなんかね、社会人ではあったんだよっていうことはちょっと一応念のためお伝えしておきたいと思いますけど、
うん、
目標や挑戦したいこと等があったら教えてくださいということでね、
なんかある？
とりあえずあのすげえシンプルな話、なんかいろんな、もう 僕らほら本当さ、人生経験はまあまああるじゃない。
まあね、
いろいろあるから、うん、あの全部総合的にこう、ね、うん、知ってることは知ってるし、
うん、
その経験や持ちうる知識から予測できることもたくさんあるわけですよ、
うんうんうん、
全部ひっくるめた上で、とりあえず1年3年が目標かな、
うん、ああ1年次が3年、
はい、はい、
うん、
そんぐらい普通に働くっていうのをまず第一の目標にするかね。
至極まっとうなものですね、
はい、これはもうね、うん、人生の深みから出る、深みからもう深く深く煮詰めて研究し尽くして考え抜いた結果、うん、めっちゃシンプルな味わいになるだしスープみたいなもんですよ。すっごいたくさんの食材を使って丁寧に丁寧にこしながら作ったから、めちゃくちゃ深みのある味わいの具がない透き通ったスープみたいなね、
琥珀色の
すごい、なんかそういうことですよ、
ね、
言ってることはシンプルすぎて、
うん、
1年その次は3年頑張りたいですみたいなことになってますけど、いろいろあってそこに至ってるかなと思いますね。
そうね、
まあ、あとはだから、うん、その出会いのチャンスが増えてラブラブ生活が手に入れたい、それも目標ですよ、だから、
うん、
目標、それが目標かもしれないね、
うん、それな、
うん、ただね、いや、だから今は、
うん、
そのね、この話なんて会社の人とか業界の人は誰も聞いてないと思って喋ってますから。だから、うん、まあ、あのみんな笑ってって聞いてくれることを前提に話しますけど、
うんうん、
やっぱその一応ね、制作会社の会社員として業界内にいますから、
うん、
その出会う人出会う人がその違う形で出会いたかったぐらいの人だったりするわけですよ。
うん、違う形で出会っていれば、
あの、まあ、もう本当にドストライク、うん、ドストレートに言うと、
うん、
だその手出しちゃダメでしょ、商品なんだからさって言う人とめちゃくちゃ出会ったりするから、
うん、
だからもうそんなね、その目標は高いよね、
うん、
この今やっている仕事の上で出会ったりする人とラブラブ展開に行くルートは結構設定上難しい、難易度高めに
高難易度ね
なってる。いやだから本当、うん、もう素敵、本当付き合いたいって思う人とたくさん出会うよ、たくさん出会うけど、
うんうん、
いやもう個人的な連絡先なんて聞けないわけです。
そうですね、
はい、
う
ん、そんなもんですから、
うん、
だからそうですね。まあでもさ、今さ、
うん、
あの婚活系はアプリ以外動いてないじゃん。
あ、カスヤの中でね。
いや、世の中。
そうなの。
あのパーティーとかがなかなかできないので、
うん、
マッチングアプリとかは、うん、そういった意味では、マッチングしたら1対1で進めていくものだから、うん、そんなにむしろこれを機に頑張っているけども、
うんうん、
これまでやってたその婚活パーティーを主催するところとかは、うん、すごくできなくなってるわけですよ、
うん、
人を集めてなんかやるっていうことができない情勢なんで。
そうね、クラスターになっちゃうからね。
だから、うん、そうね、婚活とかに関してもちょっとなかなか難しいよね、やっぱね。
うん、
そうだな、だから本当にもう何ですかね、夜もう本当に体がうずいて我慢できないの、ここに連絡してみたいなのが DM とかできたらそこに連絡してみるしかないかな。
引っかかりやすい、気をつけなはれや。
アイコン見たらさ、だってすっげーエロい体なんだよ、
う
ん、
そうね、よくあるよね。それやで、そこやで。それ狙ってますで、アンさん。
いやでもね、ツイッターとかに関しても結構、なんていうか、セキュリティときなんか、いろいろアルゴリズムやっててね、うん、最近は少なくなりましたね。
あら、そう、
うん。そういうのが来なくなりましたけども。だから、まあ、そんな感じで、あんまり決まっているような、決まってないような、カセヤですけども、
うん、
平井さんから、カセヤに、これだけは言っておきたいということがあったら、聞きましょう。
そうね、うん、あれやっぱり経験則とか、はい、まあ、人生の深みとかいろいろこう鑑みた上で、
うん、
楽しんだらええんちゃう？
せやな。
うん。それですよ、もうそれに尽きるよ。
ところでさ、
うん、
先日テレビを見てたらね、
あ、急に変わったね。うん、
まあどっかの、ま、もう斜めに見てたから、
うん、
だからあんまりちゃんとは見てなかったんだけど、どっかの街で、うん、何でも食材を持って行ったら揚げてくれるお店がある。
へ
ー、その、うん、揚げ物屋のお店が、うん、なんか食材を持って行ったら揚げてくれるっていうことをやってるっていう、なんか面白いお店があるんですよみたいなので、
うん、
でそのお客さんがね、そのバナナ持ってきたんですけど、あげてもらえますか？はい、あげますよ、とかつって、あ、
うん、
げたりして、
うん、
揚げバナナ食べてみたら意外と美味しいとか、なんかそういうことをやってたわけ。
うん、
で、へぇ、なんか面白いなと思って見てたら、
うん、
そのお店の店主に聞いたかなんかで、
うん、
今まで揚げてみたら意外と美味しかったものベスト3みたいなのを教えてくださいみたいなのやってたわけ。
うんうん、
で、おー、どんなんだろうと思って、1位がチョコモナカジャンボだったの。
ああ、え、
アイスのね、
溶けないの？
溶けてたけど、でも言ったらさ、アイスの天ぷらとかたまにあるじゃん、おしゃれな。
ああ、うん、
まあだからその割とね、それ自体はだから、ああ、なるほどねって思ったわけ。
うん、
で、そうモナカ部分が少し衣がついて、
うんうん、
カリサクってなって、
うん、
でチョコとアイスがすごくトロッとなって、
うん、
美味しいらしいのね。
うん、
もういや、それはなかなかだなって思ったんだけど、うん、その中の一つに大福を揚げたら美味しかったんですってやってたわけ。
うん、へー、あ、大福をね、お餅の
あの大福を、ザ大福をね。僕もへーって思って、やっぱへーって思いながら、
うん、
その大福なりあんこものといったら平井さんじゃんって思ったから、うんうん、あ、これ平井さんと話そうって思って。
え、それはなんか衣とかつけずにそのまま？
つけてた。
あ、つけてたのね。
まあ、小麦粉的なものを周りにつけて。
まあ、大福小麦粉ついてるけど、まあ、さらに つけてっていうね。
まあ、そうそう。なんか一応そのなんか、揚げ上がりは、きつね色の衣をまとっていたから、
あ、
だからなんか、そう、なんか衣をつけてたでしょ、
うんうんうん、
だけど、そう、それで、その AD かなんかが食べて美味しい美味しいっつってて、うん、そうなんだって思ってさ。でも確かに、なんだっけ、なんだっけな、僕昔多分平井さんの話だよね、居酒屋で、
うん、
あんこなんかあん、ああん、そう、あんこを包んであげたようなものを、あったかいあんこを食べたら美味しかったねみたいな話をしたと思うんだよ。どっかでね、
うんうん。
もう忘れましたけどね。
うん、
だから、 あ、なくはないのかって思いながら、でも大福をあげましたはさすがに初めて見たんで、
う
ん、
確かにね、
まあ、って思ってさ、
確かに中華料理の
あ
ごま団子、
ごま団子ね、
あれはあげてるじゃん、
あげている、
うん、
あんこ、
うん、
あんこ団子、
まあ、うん、もちもちだし、あれに近いのかね、
かもしれないね、
うん、あ、そりゃ美味しいわ、
うん
うん、
そういうね、なんかやっぱあんこといえば平井さんだし、
ほほ、
だ揚げ、まあ、今回僕が知ったのは大福を揚げたものでしたけど、
うん、
なんかその他にもなんか知らねえあんこの食べ物ってあんのかなって思って、
お、知ら、
いや僕が、うん、ほら一般人じゃない、
うん、お、
僕が一般人じゃない、
うん、
平井さんが特殊な人じゃない、あんこ堂でいうところの特殊な人なわけですよ、
そう、
うん、そうだからその一般人が知らないけど、
うん、
意外にこういうあんこものもあるんだよみたいなのがあったら、それちょっと知りたいなと思って。
意外に。
うん。でなんかあの、あ、そう、僕がだからその前話した記憶がある、うん、そのあんこを、
うん、
なんか包ん、あったかい何かで包んで食べた、うん、ほとんど覚えてないけど。そういうものとかも、
うん、
まあ、もともと知らなかったわけだからね、
うんうんうん、
あ、そういうものもあんだって思って、
うん、
だってあんこっつったらさ、まあ、ほんとまんじゅう的なもの、
うん、
まあ、あと団子に乗ってる、
うんうんうん、
まあ、団子をまとってるとか、
うん、
まあ、あとおしることか、
うん、
まあその程度だよね、普通にあるあんこの食べ物ってね、
まあね、そうね、でもお好み焼き屋さん行く
人、お好み焼き、
あ、そのメニューにあるんですよ、あの、あん焼き、あん巻き、
あん巻きだ、
うん、あれはまあちょっと変わったっていうか、
まあ、言ったらその薄いどら焼きの皮みたいになるんだよね、
うん、だからまあお好み焼きの鉄板の上に生地を焼いて、うん、その上にあんこ乗っけて、うん、巻いて食べるっていうのはあるけど、
うん、
そうね、あ、でも調理法としては、
おう、
あの前、まあ、僕もやったことはあるんだけど、
おう、
あのあんまん、
あ
んまんをフライパンでバターで焼くとめっちゃ美味しいの。
ああ、なるほど、
うん、あれはね、そう、僕もね、あのツイッターで知ってね、
あの、
うん、
一時期流行ったさ、そのなんだっけ、そのキャンプ道具みたいなやつの、ホットサンドイッチメーカーみたいなさ、
うんうんうん、
こうプレスして焼く焼き物とかで、
はいはいはい、
あ、僕ゆるキャンで確か見たけど、
う
そのそうそうそう、中華まんとかね、
うん、
あんまんもいけるんだな、
うん、
まあ熱いおやきだよね。
そうそうそうそう、そんな感じね。
あん、あ、なるほどね、うん。それはあるかもしれないね。
そうね。
そうか、あんまんっていうのがあるからな。
うん、
まあ、本当に日常では全然、ここ何年も多分食べてませんけど、でも、そうか、だからあったかいあんこっていう、その概念自体はやっぱ世の中にあるわけですよ。
うん、
でも、なんかもっと多分あるはずなんだよ、僕ら一般人が知らない、
そう
きっと、あんこそばとかね、
あんこそば、
わんこそばみたいなね、
あんこそばね確かに、
うん、そうね、あんこと米で言ったらおはぎとか、
うん、
まあ、赤飯も近い、
そうね、うん、
あんこのなんか食べ物なんか
な
んかあるだろう、教えてくれよ、
ま
あ、オリジナルでもいいからさ、教えてくれよ、
普通だからな、なんだろうな、
なんか卵とあんこの相性は良くないの、
あ、
だいたいさ、料理のほとんど全ては卵と一緒にいるじゃん、
うん、うーん、卵か、卵はまだないな、
目玉焼きにあんこ、
ああ、そう、あ、見たことないね、うん、
イメージ的にはすごく美味しくなさそうだから、
うん、なんかモーニング、まあ
モーニング、
名古屋とかでモーニングで一緒にセットで出てきたら、
まあそうだね、小倉トースト、うん、 目玉焼きベーコンあってもおかしくないもんね。
うん、あでもそうどうなんだろうね、合うのかな。
そうか、でも小倉トーストが一応あるな。小倉トーストはまだ全然認知度としては低いだろうから。
あ、そうなの。
まだね、一般人としては、あ、
うん、
あ聞いたことあるとかそんぐらいですよ。多分認知度は低いです。だからまあそういうところでもパン米はあって、
うんうん、小麦粉もね、
麺、ね、麺がないよ、麺がやっぱり。
あ、麺はね、
パスタ、パスタ、
あんこパスタ、あでもまあ小麦粉だから合いそうっちゃ合いそうだよね。
でもまあパスタ自体甘いパスタっていうのはなかなか難しいよ
な。あ、なんだろうね。
いやでもやってないだけで実はいけんのかな。
うん、アンピザとかね。
あ、
それ美味しく、美味しそうじゃない？
アンピザはね、
うん、
あんこと、きっといけるよ。だってアンパン、
あんことチーズだよ。
うん、
合うって、う
ん。いけるいける。
うん、いける。うん。
あ、アンピザ。
いけるね。
ちょっと響きが惜しいけど、もうちょっといいネーミングができたら。
うん、いけそうだね。
そうだね、
うん。
アンチーズピザ、いいね、いいね。
うん、
あ、それはいけそうだよ、
うん。
それは平井さんがちょっと、なんか、
やっちゃう？
率先してさ、
うん。釜作っちゃう？
力入れるところそっちじゃないんだよ。
生地から作っちゃう。
いや、力入れるところそっちじゃないんだよ。
そうじゃないの？
いや、全然あの、映える写真が何枚か撮れればそれでいいんだよ。
あ、そうか。
で、
うん、
実際その、そう、食べて美味しければ、
うん。
あとそれをね、その週1回ぐらいずっと定期的にやってると、
うんうんうん、
もうそのね、アンチーズピザの仕掛け人みたいな、多分ずっと続けて今からやり始めればいけるから、
うん、
それで平さんがある種天下を取れるかもしれない、
ね、うん、
それでじゃあ攻めるということに決まりましたね。
あれあ、そういう話だ。
さて今回の三色丼はこの辺りでごちそうさまのお時間です。
うん、
いや生まれたからいいんだよ。
あ、そうか。
アンピザ、うん、きっといける。ちょっと本当やってほしい。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ、YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は8月11日火曜日です。
うん、
以上今回のお相手も、
カスヤ、明日お誕生日おめでとう。
ね、
アンドアンピザか。やっぱりね、あんこにチーズ相性いいですけど。僕はね、あんこにホイップクリームもね、合うと思うんですよ。やっぱり定番ですね。
うん。
うん、結局、あんこの話になっちゃった。
普通だよ、普通。
うん。あんこ大好き、平井正幸と。
そうだな、あの、ふと思い出したのが、僕がいつだったか忘れたけど、うん、初めて、あの、蜂蜜をチーズピザにかけて食べる、あの、スイートなピザを食べた時の感動っていうのが今ちょっと蘇ってきましたね。あれはね、初めて食べた時に、いやいや甘いピザとかないわ絶対うまってなったのを覚えてるので、まあ、そういう革命にねアンピザがなるといいかもしれないね。カズヤコウジでした。それでは皆さんまた次回、
和のつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
おそ松さまでした。
わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。